それでは、伊勢谷次郎の世界へようこそということで、今回はですね、また初の試みで何をやってるかと言いますと、ポッドキャストも実はやり始めたところなので、このポッドキャストとビデオを同時に撮ったらどうなるかということでやってみています。よろしくお願いします。今回はですね、中身がたくさんあるので、なんか全部浅くなってしまうんじゃないかなという気もするんですが、一応全部浅くでも触れて、必要であれば、細かくより深くいこうと、そういう感じの予定になってます。じゃあ最初にちょっと予定を、変わるかもしれませんが予定を言っときますが、大きくは最近ちょっと深い夢を見まして、ちょっとこう数年に1回から、ひょっとしたらもっと長く10年に1回ぐらいかもしれないかなっていう、そういうぐらいちょっ とすごく特殊な夢を見たので、それでビジョニングといいますか、これからこうなってくのかなという、そういうのがあったというところですね。あとはブラックライフマター、 BLM、ジョージ・フロイドさんだけでなくですね、いろいろあった件、ポートランド市、オレゴン州、アメリカ西海岸に住んでるというので、どういう風なリアリティが私の周りにあるのかというのもいいかな。あとCOVID、新コロナウイルス関連も、アップデートというか、これから、ロングビジョンとも重なって、ですね、そういうことですね。あとね、ネイバーフッドエマージェンシーチームという、これは地元消防団っていう感じですか、消防団っていうような雰囲気のネイバーフッドエマージェンシーチームというのがあるんですが、SART、ネイバーフッド、コミュニティエマージェンシーレスポンスチームというのが、アメリカの全米でやっている中でも、最大のものとなっているポートランドの、SART ネットに関してというのが今のところの考えているトピックですということで、そしてあと時間の方も、ビデオは3分から7分ぐらい短めにしたいなというのと、ポッドキャストは2、30分ということで長さも若干違うので、編集とか、切り具合とかちょっと違う形になるかもしれませんが、とりあえず同時に作ってみるというのが今回の試みです。それでは最初のトピック、ビジョニングですね。どっから来たか、ちょっとポーズしましょうここで、はい、ということで、すいません、いろいろ細かい、機器のとかセッティングとかビデオのセッティングの話とかもしたい気もするんですが、それはメインのフォーカスではないので、ちょっと私が、コンピューター技術者ということでちょっと興味があったりもするんですが、画像の色のセッティングだとか音のセッティングとかいろいろ変えてみて、いい感じのを最近発見して、それなりにこっちで前よりは良くなってんじゃないかなと思っていますが、同じかもしれませんきっと声の質もビデオの質もちょっと上がってるかもしれないなという感じぐらいで、実験を兼ねています。それではまずですね、そうなんです、これがですね、最初のビジョニング、プロセスワークの私の個人セッションももちろん受けてまして、私のセラピストのところへ行ってですね、いろんな私の個人的な問題話したりするんですが、最近同じトピックが2回で、前回トピックとほど一緒のトピックじゃないかということで、あんまりここの前回と、最近のセッション、その前のセッションの間あんまり自己成長しなかったかなっていうか、あんま学んでないんじゃないかなというのを結構深く反省しまして、今回ちゃんと両方ともトピックはですね、変性意識状態、変性意識状態っていうとそれなんだって話になっちゃうかもしれません変性意識状態を酔っ払ったような意識状態って言っちゃっていいのかな、普段と違う意識状態、セッションに個人セッションに行くとやっぱ緊張したりいろいろするので、普段の友達と、 リラックスして話してるとか、まあ、仕事してる状態と少し違く、やっぱりなんだろう、まあ、深く、いつもより深くいくので、まあちょっとまあ軽いトランス状態といいますか、そういうのになるのはまあ一般的だとは思うんですが、ちょっと2回とも、それがなんていうんですかね、まあ、にじってたっていうふうに、にじってたとか言ってますが、二次プロセスだった、つまり私の普段二次プロセスだった、いつもと違 う、まあ、問題だったっていうふうに言えばいいのかな、そうですね、にで、あ、これやってないということで、まあ、前回前々回の宿題ではもっと寝る前とかにしっかり、まあ、瞑想等をしたりしてですね、意識の違う意識を使うというのを習慣化していくというような宿題というか、そういうんだなというのをだと思ったのにやってなかったですね、あんまりね。なのでまた同じトピックが出てきてしまって、今度はやるぞっていう感じですね。しっかりと3日ぐらいかけて、意識を変えたという感じでしょうかね。そう、そこでその後次の週くらいだったのかな、まあ、ちょうど冬至ですね、夏の一番長い日の周辺だったので、まあ、前後1週間ぐらいその周辺で、冬至の3日後ぐらい、2日3日後ぐらいに、すごく普段と違う夢を見まして、まずどこが違うかっていうと、すごくリニアでというか、線形的リニアというか、まあ、リアルで、夢なのにずっとシーンがとかリアリティがずっと終えるんですね。で、全部覚えてる。普段夢だとちょっとあの辺覚えてないとか、あの辺ぼやっとしてどっちが先だったかなみたいなのってのはよくあるんですけど、そうじゃなくて、あ、このシーンがあってこれを見てって見たのもよーく、まあ普段の生活に比べると変な状況のトランジションをしていながらもはっきり覚えてて、ずっとあ、こういう、ここ行って、あ、こういって、こういうの見て、こういうのだったなっていうのをすごく覚えてまして、これはちょっと普段と違うんで、起き方も、起きる時もなんか目が覚めたんですけど、全然なんて言うんだろう、覚えてるっていうか、目が覚めるっていうよりもスッツッと起きて、あ、今の夢で夢だっていうのももちろん分かってて、ルシッドドリーミングで、あの覚醒夢までは言ってなかったですね。夢の中でこれは夢だとは思ってなかったので、なので、でそこで言えることは、ハイライトですね。そこのハイライトが、崖から落ちるというか、まあ、ハイライト、なんかすれ違ったんですね、家族連れとすれ違って、でなぜかすれ違ったそのお父さんみたいな人が私の頭に手を乗せてですね、こいつみたいな感じで、あれまるで彼の子供みたいに扱われてるなと思って、変だなと思ったんですけど、まあ、夢の中だったので、あらっていう感じ でそのまま歩いてたら、右に行く道と左に行く、てか右に行く穴ですね、壁に穴が開いてて、右に行って帰れるよっていう感じの穴と、左はなんか壁とか道がすごいしっかり整備されてて、ライティングですね、照明がすごい綺麗に LED の照明がしっかりできてて、なんか地面っていうか赤ちゃけてましたけど、でそっち側に歩いていったら、ちょっと下りでしたけども、そこで急に崖がパッて出てきちゃって、まあ、崖道になっちゃったので、ちょっとこれ危ないなと思って引き返そうとしたのに、で怖かったので目つぶってれば大丈夫と思って、ちゃんと目つぶって引き返そうとしたのに、でちゃんと山側にいた方がいいなと思って山側に手を伸ばしてたのに、なぜか枕に手が当たって、そしてハッと気がつくともう空中にいたので、まあ、崖落ちちゃったなと思ってですね、あ、これで私の人生終わったなと。もう落ちながらですね、こんな下がかなりまだ遠いんですよ、落ちてるのに、あ、もうこれこの距離は無理だなと。この距離で落ちたらまあ命ないなと思ってですね、まあ諦めてっていう感じだったんですね。そしたらですね、なんかグラウンドみたいな、 競技場みたいなとこに降りていくということで、でそこをなんか2人ぐらいの人が降ろしてる、あれ木があって木のトップとかを掴んでスローモーションになったの。私最初、あ、死ぬ前ってそうだよな、なんかあの脳みそが超高速で動くので周りが走馬灯のようにというか、あのゆっくりスローモーションになるっていう話聞いたことあるなと思ってですあ、これはスローモーションのように見えるのはこれ死ぬ直前で脳が今特殊な動き方をしてるんだなと思ったんですね。そしたらなぜかスーッと地面に降りられまして、あらと思ったら、でスローモーで降りてたので一人主に見えたんですけど、もう一人ぐらい後ろ側にいたような気がするんですが、でその人たちがこうなんかちょっとセークレット神聖な感じてか瞑想してるような感じというか、であれなんか直感的に、あ、この人たちがなんかサイキックななんか超能力的な感じでゆっくり下ろしてくれたんだなと思って、でよく考えると崖も落ちた感じ全然記憶がないので、これは落ちたんじゃなくて下ろされたんじゃないかなという感じがしてですね、そしてあのそうですね、そうな感じで そっから、ま、あの、ま、ビッグドリームで、その人があんまりリレートしてなかった、あんまり関わらない感じでなんかただ淡々とお仕事をして、あのであっちにそういう神聖なコミュニティがあるよ、神聖な、まあ、サンガ的な感じですかね、サンガがあっちあるよ、なんかマーケットみたいな、マーケットっていうか市場みたいな雰囲気だったんですけど、南米っぽかったですかね、南米とかインカっぽい感じの雰囲気でしたね、南米メキインカっぽい感じのユカタン半島みたいな雰囲気の、それが夢だったので、まあ淡々と割とまあ一応まあプロセス枠のコンテクストの中でもスピリチュアリティの方を、やっぱりもうちょっと表に出していってもいいのかなとかですね、まああと関係性は前からテーマだったんですけど、関わらないという関係性っていうのもあるんだなっていうのを、なんか関わらないからといって悪いわけじゃなくて、やっぱその人が自己一致してるかどうか、コングルエントかどうかの話で、関わらないのが自己一致してるんだったら割と関わらないような方向も、そういうやり方もあんだなというのは、なんかその夢で思いましたということですね。これが最初のトピック、そしてどうしよう、ここから2つ目のビデオに、まあ、編集とかするかもしれませんが次、そうですね、どっちが先にしようかな。じゃあプロセスワーク、コミュニティミーティング、まあ、あの毎週2週間に1回ぐらいやってますので、 PWI プロセスワークインスティテュートポートランドの、プロセスワーク研究所のイベントのページのウェブページのイベントのとこに行っていただければ、オンラインコミュニティミーティングを 1,2 週間に1回ぐらい、毎週ぐらいかな、やってますので、毎月以上やってますので、主にエルバですね、エルバが主催して、最近はマルチファシリテーターで、あのだんだん形も変わってきてますが、少ない参加者も少ないですので、今 6月末ぐらいですね、6月末、2020年の6月末ぐらいですけども、7月ぐらいもやるって言ってたと思います。それとそうですね、今日本当についさっきまで、POC っていう People of Color、有色人種のコミュニティの中におけるアンタイブラックということで、反黒人性ということで、なかなかこれも深い、これはコロラド州ボルダーのコロラド大学かな、なんかの教授系の人たちが集まって、話してくれたんですけど、ウェブナーでオンラインで無料だったので、でこのプロセスワークコミュニティもトピック人種だったんですけど、両方人種を扱いながらもなんかすごい違うスタイルで、これも非常に面白いというか、全然違うやり方でやるなというのを思いましたね。まあどこがどう違うか まあプロスコミュニティの方はやはりグループプロセスをやるので、ただまあ人数が少ないので、いつものコミュニティミーティングに比べると、一人一人が最初チェックイン、シェア、チェックインみたいなところからスタートして、それでも半分以上ぐらい使ったんじゃないかな、時間。で、その後、いつもながらのプロセスをしましたが、コロラドの方は、アカデミック系ということで、非常に知的に、いろんなコミュニティ、マイノリティコミュニティ、エイジアンアメリカンコミュニティ、ラティンクスって日本語だとまだあんま入ってないかな。でも大丈夫ですね。ラテン諸国。ちょっとこの、そうですね、この BLM、ブラックライフマター系だと、どうしてもアメリカ中心的になってしまうので、でも、そうですね、アメリカでは、黒人だけでなく、移民の人たち、ミグラントと、ラテンクス、ラティーノ、ラティーナ、主にメキシコの人たちが多いですが、南米からアメリカに入ってくる移民および移民を先祖に持つ方々の問題っていうのはちょっとユニークな部分になっています。それぐらいでちょっと短めで。そして改めて思ったのは、そうですね、アメリカのもちろん状況を見ながらも、例えば私は、日本では多数派側でしたので、多数派側からするとより、ドミナントなというのはよりなんだろう、ちょっと恵まれてたってことですかね。中流か中流のちょっと上ぐらいに日本ではいたので、なんていうかな、責任、自分がそういう抑圧する側であった、自分が、支配、比較的支配っていうのはすごい表現ですが、より恵まれる、立場だったので、そういう抑圧する側ですよね、にどういうふうなことで気がついたかとか、それをよりやらない、最近セクシズム関係は私は実は、前も話したかもしれませんが、東京にこの間行った時に急に男尊女卑の色が強くなってしまってですね、日本語に戻して、日本の普通のやり方を私はやったと思うんですけど、日本の普通のやり方に戻っちゃうとやっぱりすごく男尊女卑の行動がいろいろ出ちゃうので、それを無意識でやってるのを意識化するという作業はいろいろ頑張ってます。さて、ちょっと難しいですね。特に日本で人種関係の人種とか抑圧の構造の話をすると、私は抑圧者側の、立場に特に日本語で話すとなるので、ていうか両方話した方がいいんですね。抑圧者的な立場だった日本での、リアリティと、アメリカの、移民的なアジア人的な立場のリアリティも両方話せばいいかなとも思っていますが、なんか今日はこれぐらいこの辺で、必要であればっていうか、もしもうちょっと来たらそれについてしっかり話したいと思います。そして COVID 関連、最近のなんかニュースになっちゃってますが、やはり抗体ですね、新コロナウイルスの抗体がどうも 2,3 ヶ月で 70-80%、消えちゃうらしいということで、今までのかなりの大きなフレームてか、いろんな、ワクチンの話にしても、ワクチンっていうのは、10ヶ月なり半年なりある程度効いてくれるんじゃないかな、抗体が残ってて、それに1回かかったらもう1回はすぐにはかかんないんじゃないかなという前提でいろんなことが成り立っていたような気がするんですが、実は1ヶ月2ヶ月、3ヶ月ぐらい経つと確実にって言っちゃっていいのかな、ちょっとこれは抗体がなくなったからといって、いろんな、人間の体、人間の、エミューンシステム、免疫系はそういう抗体以外にもいろんなやり方でそれなりに覚えているので、2,3 ヶ月経って抗体が落ちたからといって体が全然、 新コロナウイルスの侵入に対して何も覚えてないというわけではないという部分が、そこはまだわからないので、ただ、結構希望薄かなと。結構2回感染しちゃったっていう話はパラパラあちこちから聞こえてくるので、なのでまあですね、あとここのそれとくっついてる、不況、まあね、権威のある方々はみんな、まあ、人類の歴史上一番大きい恐慌になるかもしれない、あの大恐慌さえも超える、数字的にはもう超えてますね。例えばアメリカの、雇用されてない人たちの、そうですね、仕事がない人たちの統計、まあ、正確には仕事がなくて雇用保険をもらえる人たちの統計というのは正確なんですが、そうですね、その統計が、まあ、25% ですごい4人に1人ですね。アメリカの労働人口の4人に1人 25% が今雇用保険をもらってるという、もうアメリカ史上初めて、世界でもどうなんでしょう、世界の歴史、第二次世界大戦、第一次世界大戦、大体雇用保険って制度自体の世界の歴史上 25% という数字を切ったことは、まあ、少なくともアメリカでは初めて最大ということで、ということで、まあ、そういう感じです。ですから、ね、この新コロナウイルスの状況どんどんどんどん変わってるので、その話をすると、いつの話が今、ああ6月末くらいの、話だなっていうのが分かるんじゃないかなという気もします。マスクは2週間前ぐらいかな、1、2週間前ぐらいに大体、マスクは一応職場にあるという形になりましたね。ただそのマスクがいわゆるサージカルマスクという手術用の医療マスクかのアメリカ基準を合格してるかどうかは分からないですね。まあそれっぽく、一つの職場ではそれっぽく見えるし、一つの職場はメディカルマスクとは書いてあるけど、サージカルマスクでアメリカ の, 合格証とか、てか両方ですね、両方の職場とも合格のマークとかついてないのでまあ一応それっぽく見えるものが職場にあるよという状況になってます。そして一応私もエッセンシャルワーカーと言われている、日本でいうと何だろう、介護になるのかな、その人のお家に行って、ただ日本だと介護っていうとやっぱり老人介護とか障害者の方の介護っていう印象だと思うんですが、まあ私もある意味そうで、知的障害および、発達障害の人たちのお家に行ってサポートする、ディレクトサポートプロフェッショナルとかですね、パーソナルサポートワーカーと言われている、フレームワーク、これはオレゴン州のフレームワークですね。オレゴン州、まあ他アメリカの他の州も似たような制度を持っているってことが多いんですが、そういうところで働いていますが、その現場での感覚です。だからその前逆に言うとなかったですね。マスクさえなかったし、大体そういう状況でした。だから6月の中頃かな、頭か中頃ぐらいからマスクがなんとか職場にあるようになってっていう感じですね。その トレーニングとかでね、トレーニングとかでは本当は実は私シャワーのサポートとかもするので、お風呂に入るサポートとかもするので、それは、アメリカの、まあ、CDC っていう、まあ、そういう CDC 知ってますね、もうみんなアメリカ日本版 CDC とか見てるので大丈夫ですね。 CDC によるとこれはエアゾーメイキングアクティビティという、要するに、粒ですか、エアゾールですから、まあ、空気中に、粒が出るアクティビティなので、インキュベーションとかと一緒で、手術とかインキュベーションとかと同じカテゴリーに一応入ってまして、ガウンを着て、ゴーグル、目の保護をして、マスクをして、手袋をしてっていうのが一応 CDC では普段要求されてることなんですね、こういう感染症周りでは。でマスクもサージカルマスクっていう、メディカルサージカルマスクっていう普通の手術用のマスクではなくて、N95 っていう N95 マスクという 95% ホコリ等を取ってくれる、マスクが普段の CDC の基準だということを学びまして、ただ基準なければもうなければもう、Cloth Face Covering って言われている、まあ日本語で言うと何だろう、手作りかな、要するに 手術用のマスクじゃない普通の布マスクとこでもいいよってかなってまして、あとまあ リユースですね。そのまあまあサージカルマスクみたいなものも5日間放置しといたら使っていいよとかですね。本当は4時間ごとに変えなくちゃいけないのに1日使っていいよとか、そういう感じになっちゃってます。そんなとこですかね。とりあえずこれぐらいで、ちょっと実験的な、そうですね、まあ、あのポッドキャストと YouTube を一緒に作ってみるということで、ということで最後まで見てくれてありがとうございます。最後まで聞いてくれてありがとうございます。それでは失礼します。最後と言ったのですが、ちょっと広告がその前に入ります。それでは本当に、ポッドキャスト最後まで、伊勢谷次郎のポッドキャストを最後まで聞いていただいてありがとうございます。それでは失礼します。